マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、今週も現鹿島市商工会の会長でいらっしゃいます水島雅人さんをお迎えいたしまして、続きのお話をお伺いします。水島さん、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はわずか中学2年生だった少年が港ができるということで、どんな未来がということで、ワクワクして将来を見据えていたというところのお話をお伺いしました。では実際その港ができるとき、何かインパクトに残っているような出来事がありましたでしょうか。
まず堤防を作ると、実験だと、はい、試験だということで、大きなコンクリート、なんていう名前か私はちょっとわからないんですけど、はい、そういうのを埋めて、その海の方へ並べて、その耐久性を見るのか、はい、試験なんでしょうけども、はい、それをやったんだけれども、うんうん、その石が流されちゃったと。
ああ、太平洋ですからね、
で流されちゃって、うん、鹿島開発人賛成の我々、まあ我々っていうか、その農家の皆さんの会話は、もしかして港は無理かもしれない、
できないかも
っていうような大人たちの会話が耳に入ってきましたね。
じゃあ掘り込み港湾というふうにね、まあ、お話は聞いてはいたんですけれども、やはりその掘り込み港湾としてでも、ひょっとするとかなわないかもと、港はできないかもしれないっていうふうに話が一回にあったんですね。
そういう話を、まあ一部なかもしれないけど、私はそういうふうに聞きました。ただ、賛成派の水島家、もちろん親の年代の人たちはそれでも続行するというような意気込みで、私が10代後半頃には鹿島開発の賛成、反対で紛糾してましたね。
まあ、町がちょっと割れるっていうか。
そうですね。だからまあ開発予定地周辺の住民を中心に、まあ用地を提供するとか、集団移転の協力が求められるとか、まあ、そういうことも含めると反対の人たちの、意味もわかるけれども、私どもの家グループっていうか、もう全面的に鹿島開発はもう賛成するということでありまして、一時は反対派が選挙で勝った時代もありましたけれど、後に賛成派が活用に乗って前へ進むんですけれども、
それが何年ぐらい、その紛争というか論争というか。
それは、
結構長い、10年ぐらい。
10年まではないと思いましたけど、
まあ長いんですね。
ちょっとね、そこまでは定かではないんですけれど、
まあ長いなっていう、
すごい印象で、未だ名前も覚えてるくらいの人がいたのも事実で、実際私はその人と喋ったりいろいろしてたくらい、全く知らない人じゃなかったんですけれど、まあ反対派の理論があって、
じゃあその方の意見とかも水島さんはちゃんと聞かれてた方なんですね。
まあ、聞かれたっていうか、まあ選挙の演説とか、まあ、そういう意味も通してですけれどね、まあ、そういうのがあったと。まあ、若い時から選挙活動をやらなくちゃいけなかったくらい。
まあ必要に駆られてというところなんでしょうけどね。でまあそうやってなんとか港ができて、港ができてから鹿島のその開発っていうのはすごく急激に進んだっていうイメージをお持ちですか？まだまだ。
まあね、区画整理が、事業が始まったんですけど、昭和40年代になると思うんですけど、まあ例えば例で言うと、鹿島警察署は、 今の宮中交番とこにありまして、
うん、ちっちゃいですね。
で、まあ大きかったんです
大きかった。
あそこに道路ができる、あの中ずっと区画整理ができることによって、警察を移転しなくちゃいけないって話が持ちかかって、
はい、
それで鹿島と神栖と波佐木の鹿島開発なので、
はいはいはい、
中心は神栖だということで、
はい、
鹿島警察署を神栖に移転するというような話が一時出て、神栖、うんうん、はそれを誘致したい方だというふうに記憶してるんですけれど、
はい、
それをなんとか鹿島に残そうと、いうことで現在の鹿島警察署は昭和40年半ば過ぎくらいに、はい、あの場所に移転できたんですけれど、はい、移転場所は決まったんですけど道路がなかった。
あ、今もちょっとねなんかややこしい狭い
道路がなくて、うんうん、農道を通す、うん、どの辺からどの辺からって道路を通すんですけど、
はい、
結果的になかなか道路広げられなくて現在の道路になった。
そうだったんですね。
で現在の道路は、うんうん、ちょっと個人的になっちゃうんですけれど、はい、水島家の土地があった、
うん、あ、そう。で道路として提供されたということ
は、ね、まあ多少 ね、もちろん周りの協力と隣近所の協力があって、
うんうん、
提供してもらって、まあ、提供っていうより、まあ、どういう契約各自、
うんうん、
当時の町としたかは仲間では分かりませんけれど、
うん、
まあ個人的には賃貸になったんですけど、うん、そう町の方から頼まれたということなんですけれど、
うんうん、
そこに道路を通した、通せる範囲で通した、
通せる範囲で、
まあ、それを周りの人が協力したと、
あ
周辺がね。であそこで道路作ったけれど、ストレートに道路が行かなくて、うん、
クランクみたいになってますよね、
まあまあ、車が通れればいいんじゃないかっていうくらいの話もあったくらいに道路を作ったと。
じゃあ結構初めの方の鹿島開発の、まあ、遺産みたいなもんですね、あの警察署の周りの
風景
というのはね、
うんうん、道路が今思えば、うん、もっとこう、うんうん、利便性を泳ぐと思うでしょうけど、
うんうん、
とにかく鹿島に警察署を置くためには、うん、まず置く場所からだったんだろうと思いますけれど、
まあ、精一杯のね頑張りだったんですよね。
当時としては大変な、まあ行政側の努力、もちろん議員さんとか市町長とか頑張ってそういう結果を作ったっていうのが鹿島警察署ですね。
あ、じゃあそれがなかったら神栖警察署の方が先にあったかもしれなかったんですね。
まあそういうことなんですけど、その後々ね神栖警察署はまた、
ようやくね
できたわけですけどね、
うんうんうんうん、
はそれ鮮明に覚えてます。
あ、なるほどねじゃあやっぱり一つ何かが起こるっていうことは、そういう官庁関係もそうですけれども、そういったものもやはりまず本当に一つ一つ一歩一歩前に進んでいったって感じなんですね。
区画整理はですね、
うん、
結局あそこまではできたんです、
うん、
その先南の方はできなかったんです。なかなか遅れたんだと思いますよ、
うんうんうん、
それで当時の霞ストア、
はい、
今は4系って言われてますけど、
はい、
当時の霞ストアの社長の神橋照夫さんっていう人が来まして、うん、水島家にあれを郊外店って言ったんですよね。
うん、
あの先道路がないから郊外店、
うんうんうん、なかったんですね。
社長自ら来て、ね、あの道路に店を作りたいって来たんですね。それが霞ストアです。
今みたいなその勤労文化会館の前の綺麗な道路ってなかったんでしょ。そうそうそう、もちろん、ね、
だから今のビッグハウス、ビッグストア、
はいはいはい、
太陽さんが出てますけど、はい、あそこに霞があったんです、
は
い、
あ、最初は、
うん、
そうなんですか。ビッグハウスも太陽さんから
こう、ビッグさんはあの道路の角にあったんです。角側の方に。
あ、そうなんですか。
太陽さんと霞が並んでたんです。太陽さん、あの道路沿いに太陽さんが角地にあって、
はい、
霞があった。
あ、そうなんですね。
そうです。
私が知っているのは今の金文の前のホーマークのところに霞があったのは知ってるんですよ。
でその霞さんが区画整理が進んだので、うん、そこから他に移動したいって話になったんです。
ああ、その次だったんですね、
う
ん、
で移動したいっていうことで移動したんです、
はい、
だから今のビッグハウスのとこは霞さんが入ってたけど空いたんですよ、
はい、
でその後後々太陽さんに入ってもらった。
あ、
建て替えてね。 それが今のビッグ
ハウス、
うん、ハウス。
そうなんですね。
で、あの周りに協力してもらって、土地をちょっと広げたりして、で太陽さんの元のやつはやめて、それでビッグに
変えたんですね。そうなんですね。あら、まあそれはちょっと。
その後霞さんは今の現状ホームマックに行って、今の
消防署の前にね。
そういうことなんですね。
あ、そうだったんですね。ちょっとそれは知りませんでしたけれども、まあ本当に聞けば聞くほど私たちの知らない鹿島の顔というのが見えてきました。まだまだお話し続きそうですので、また次週も水島さんお願いできますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。